お茶の水キリストの教会礼拝説教。最初に聖書をお読みいたします。旧約聖書出エジプト記第16章4節から5節および19節から21節を拝読いたします。出エジプト記第16章4節から5節。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日1日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。6日目に彼らが持ってきたものを整える場合、日ごとに集める分の2倍とする。続きまして、同じく出エジプト記16章の19節から21節。モーセは彼らに言った。誰もそれを朝まで残しておいてはいけません。彼らはモーセの言うことを聞かず、あるものは朝までそれを残しておいた。するとそれに虫が湧き、悪臭を放った。そこでモーセは彼らに向かって怒った。彼らは朝ごとに各自が食べる分だけそれを集めた。日が暑くなるとそれは溶けた。聖書は以上です。今お読みしました聖書の箇所をよりどころに、神の恵みの賞味期限、神の恵みの賞味期限、今日を生きる、今日を生きるというテーマで説教させていただきます。改めまして皆さん、おはようございます。過ぎる1週間の歩みはいかがだったでしょうか。何はともあれ、ここまで何とかたどり着き、今日この主の日を迎えられましたことを心から主に感謝したいと思います。そして私たちの救いのための主イエス・キリストの十字架と復活を覚えて、心から礼拝をお捧げしたいと思います。ところで、私が高校生であった自分、今からほぼ40年ほど前になりますが、こんなことがよく言われていました。男性19分、女性27分、男性19分、女性27分。これはあることの平均時間なのですが、なんだかお分かりでしょうか。実はこれ、朝起きて鏡の前に立つ時間の平均時間だそうであります。今から40年前は、平均して男性なら19分、女性なら27分程度、それぞれ鏡の前で身支度を整えたり、お化粧をしたというのであります。現在は一体どれぐらいの時間になっているんでしょうか。少し前にお分かちしましたように、美容を意味するエステという言葉は、実はペルシャ王妃として王の寵愛を受けるべく、美容のために入念なお手入れをしていたエステルが語源であります。エステはエステルから。もっともエステルは化粧や美容を駆使して表面上の美しさを際立たせただけでなく、内面の美しさも兼ね備えていたことは言うまでもありません。エステルは養父モルデカイの、もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためなのかもしれない。との忠告に従い、まさに命がけでアハシュエロス王の前に出て、ユダヤ人絶滅計画から同胞ユダヤ人を救ったのであります。このようなエステルの自己犠牲的な行為こそが、エステルの外面だけではない、内面の美しさをも如実に物語っているのではないでしょうか。おそらく真の美しさとは、そんな内面の美しさのことではないかと思います。ところで皆さんは、救世軍というキリスト教の団体があるのをご存知でしょうか。あるところには次のように説明されていました。救世軍は、キリスト教プロテスタントの一派、及び慈善団体、世界131カ国の地域で、国と地域で、伝道事業、社会福祉事業、教育事業、医療事業を推進する。 軍隊を模した組織が特徴で、クリスマスを中心とした年末に行われる募金活動、社会鍋で有名。日本では1895年に伝来し、日本福音同盟に加盟している。そんな旧西軍の日本におけるリーダーに、山室軍平という方がおりました。平民の福音という著書でも知られています。そして山室軍平が語った言葉に、次のような有名な言葉があります。聖書は鏡なり、持って心の姿を正すべし。聖書は鏡なり、持って心の姿を正すべし。要するに、聖書は私たちの外見、外観ではなく、その内面、心を映し出す鏡のようなものであるということではないでしょうか。そしてそんな心の鏡で、私たちは自らの内面、心を正し、整えるべきだということだと思います。確かに、聖書には、例えば優れた王であるダビデの下院など、人間の罪深さを描いている部分があります。まさに私たちの罪深さを映し出しているのではないでしょうか。その一方で、イエス・キリストの愛の姿や自己犠牲的な生き方のように、私たちのあるべき姿、理想の姿をも映し出しております。ぜひ私たちは、そんな心の鏡、内面を映し出す鏡を持っているわけですから、頻繁に開いて、自分への教えや戒め、誤りを正すという意味での矯正や義に導く訓練の書として、有効に活用してまいりたいと思います。できれば毎朝、洗面所にある鏡の前に立つ前に、心の鏡である聖書の前に座ってみてはいかがでしょうか。ノーバイブル、ノーミラー。ノーバイブル、ノーミラー。聖書なくして鏡なし。聖書なくして鏡なし。願くば見た目の身支度よりも心の身支度をこそ優先したいものであります。聖書は鏡なり、持って心の姿を正すべし。つい先日、車を運転していてある交差点に差し掛かりましたときに、お年を召した方が横断歩道をそれはゆっくりゆっくりと渡っておられました。正直私は若干先を急いでいましたので、もう少し早く渡ってほしいなと思いつつ、その男性の顔をまじまじと見てみたのであります。するとなんと、その男性、私の同級生ではないですか。自分自身が年を取ったことを実感した瞬間です。そういえば最近富に老眼が進み、うっかりミスが増えてきたように思います。これからますます老いていくのかと思うと気もめいります。しかしながら、最近私がよく見ているお宝鑑定団というテレビ番組で、ある素晴らしい言葉と出会いました。それは、経年劣化ではなく、経年美化、経年美化という言葉です。エステルのペルシャつながりというわけではありませんが、あるペルシャ絨毯の鑑定で、思わぬ高額を叩き出したその絨毯の持ち主が、そのお宝の絨毯を大事にしまっておきますと言ったことに対して、絨毯の鑑定者はこう言ったんですね。いやいやいやいや、むしろ絨毯を使ってください。ペルシャ絨毯は使えば使うほど、踏めば踏むほど深みが出て、味わいや価値が増すんです。そう言って、経年美化、経年美化という言葉がありますよと言っておりました。経年美化、いい言葉ですね。私たちクリスチャンも、まさに外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされて、霊的に経年美化させていただきましょう。そしてやがて、シミやシワやそのようなものの何一つない栄光の体にさせていただくまで、私たちは神の作品として、日々自分の使命を粛々と果たしてまいりたいと思います。神様、きっとそんな私たちの姿を見て、天国でこうおっしゃっているのではないでしょうか。いい仕事をしてますね。コリント人への手紙第2、4章16節。ですから、私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。さて、本題へ入りましょう。今朝、私たちに与えられております御言葉は、 出エジプト記16章4節から5節および19節から21節です。イスラエルの民は出エジプト直後、後ろからはエジプト軍、前には葦の海、一般的には紅海と考えられておりますが、まあ、いずれにしましてもそれらのものが立ちはだかり、イスラエルの民はニッチもサッチも行かなくなります。しかしながらその際、神はなんと海を真っ二つに割り、その中に道を備えてくださり、民は窮地を脱することができたのであります。そしてその後、荒野を進む中で、今度は腹が減っては戦ができぬとばかりに食料不足への不満が勃発します。そこで神は天からのパン、マナを降らせて、イスラエルの民の空腹を満たし、彼らを養ってくださるのであります。ところでマナとは、本日はお読みしませんでした出エジプト記16章13節から15節に次のように説明されております。それから夕方になるとうずらが飛んできて宿営を覆い、朝になると宿営の周りに露が一面に降りた。その一面の露が上がると、見よ、荒野の表には地に降りた白い霜のような細かいもの、鱗のような細かいものがあった。イスラエル人はこれを見て、これは何だろうと互いに言った。彼らはそれが何か知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物として与えてくださったパンです。ちなみに、このような記述からある聖書学者は、荒野に生える魚竜の木に寄生する昆虫、通称マナチュウが分泌する甘い分泌液に露がかかって、それがやや乾燥してウェハースのような形状になったものがマナではなかったかと分析したりもしております。真偽のほどは定かではありませんが、とにかくイスラエルの民はそんなマナを見て驚き、これは何だろう、ヘブライ語でマナと叫び、それゆえにこの天から降ってきたパンはマナと名付けられたのであります。これは何だ、マナ、それがマナの名前の由来です。なお、パン屋さんの店名にマナという名前が意外に多いのはここから来ているようであります。余談ですが、主イエスはあの荒野の誘惑の際に旧約聖書を引用して、人はパンだけで生きるのではないと言っておりますが、それはある意味パンだけではないと、パンの必要性をも認めているのではないでしょうか。さらに、まさにですね、主なる神様は荒野でイスラエルの民のためにパンの必要に応えてくださっていると言えると思います。と同時に、主は私たちの霊的な必要ののみならず、肉的な必要、日常的な必要にも目を留めてくださることを今改めて覚えたいと思います。神様は私たちの霊的な必要にのみ関心を持ってくださっているのではなく、人はパンだけで生きるのではないと、パンの必要性を全否定しているのではなくて部分否定していているわけで、パンの必要性も認めてくださっている、いや、むしろマナーを振らせてくださったように、私たちの肉的な必要、日常の必要にも関心を持っていてくださる、目を留めていてくださることを改めて覚えたいと思います。ところで、今日特に注目したいのは、そんな天から降ってきたパンであるマナを、主は毎日、一日分ずつ集めなさいと言っているというポイントであります。改めて4節をご覧ください。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て、毎日、一日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。ただ5節では、安息日には働かなくてもいいように、マナを集めなくてもいいように、前日に例外的に2日分集めることが許されているのであります。すなわち6日目に彼らが持ってきたものを整える場合、日ごとに集める分の2倍とするとあります。 荒野を放浪するイスラエルの民の中には、どうやら私野口のように食い地の張った者がいたようで、その日一日分のみならず多めに集め、それを翌日に持ち越そうとした者もいたようであります。出エジプト記16章の19節から21節を改めて見てください。こうあります。モーセは彼らに言った。誰もそれを朝まで残しておいてはいけません。彼らはモーセの言うことを聞かず、ある者は朝までそれを残しておいた。するとそれに虫が湧き、悪臭を放った。そこでモーセは彼らに向かって怒った。彼らは朝ごとに各自が食べる分だけそれを集めた。日が暑くなるとそれは溶けた。ここから分かりますことは、荒野の40年におけるイスラエルの民のために主なる神が備えてくださった天からのパンであるマナは、ある意味その賞味期限がたった1日だったということであります。マナの賞味期限は1日。ちなみに似て非なる言葉に賞味期限と消費期限というものがあります。賞味期限と消費期限、区別せずに同じような意味で使う場合もありますが、厳密には賞味期限とは、賞味期限と消費期限では意味が違います。賞味期限の方が明らかに短く幅が狭いことになります。賞味期限とは言ってみれば、その食べ物を美味しくいただける期限のことで、仮に腐ったりしていなくともその期限に達することがあります。それに対しまして、消費期限とは言うなれば食べられる期限であり、仮に賞味期限、美味しく食べられる賞味期限は切れていても、なんとか食べられるという意味で消費期限が残っている場合もあるわけです。まあ、そういう意味で言えば、マナは厳密には消費期限が1日だったという方がより正確かもしれません。さて、天から降ってきたパン、マナは象徴的に心の糧である御言葉に例えられます。アメリカなどでは日ごとの糧のことをデイリーブレッド、デイリーブレッドと呼び、まあ、文字通りには日々のパンという意味ですが、パンの形をした入れ物にその日に読むべき御言葉を入れたりする、そんなものが売られています。デイリーブレッド、文字通りには日々のパンという意味ですが、そういう名前がついてですね、パンの形をした入れ物にその日に読む御言葉カードが入れられたりしている、そんなものが売られています。まあ、そんなことを念頭に言うわけですけれども、ある意味御言葉もまさにマナと同じように賞味期限、いや消費期限があり、その日その日にいただく分があるのではないでしょうか。私はよく若い頃ですね、食いだめをしたものでありますが、体にいいはずもありません。御言葉も同じで、昨日10章も読んだから今日はもういいではなく、まさに今日の力、パワーフォートゥデイとして、日々その日その日に必要で新鮮な御言葉をこそ私たちはいただく必要があるんじゃないでしょうか。神様はまさに今日あなたに、そして私に必要な御言葉を用意していてくださるはずであります。つい先日、大学のチャペル礼拝で大御神キリストの教会伝道者の立野誠兄弟が、神の愛は今日限り、神の愛は今日限りというテーマで奨励をしてくださいました。ある意味神様の愛もその日その日にしっかりといただくべき分があるということなのではないでしょうか。そこで考えてみたのですが、ことにこの新型コロナウイルスという未知の問題がある中、私たちは先のことはよく分かりません。それゆえに一日一日を大切にし、その日その日に注がれている神様の愛、神様の恵みをしっかりと受け止めて吸収し、じっくり味わっていくべきなのではないでしょうか。まさにステップバイステップ、ステップバイステップであります。私の好きな賛美歌に聖歌の588番、主と共に歩むという賛美歌があります。一節はこうなっています。 主と共に歩むその楽しさよ、主の踏みたまいし宮戸をたどる、一足主にすがりて、絶えず我は進まん。一足、いいフレーズですね。ちなみに諸事情により来週私は家内とともに車で、広島で、寮をしている娘を迎えに行かなくてはなりません。すなわち広島までドライブしなくてはいけないんですね。片道12時間の長旅、長時間ドライブになります。気が遠くなりそうですが、家内と交代で運転しながら、あまり先を見ずに、とりあえずはステップバイステップ、一足一足で行く予定であります。まずは2時間先の、サービスエリアを目標に、一足一足の積み重ねていきたい。あの元メジャーリーガーのイチロー選手はこんなことを言っています。小さな一歩の積み重ねでしか遠くへには行けない。小さな一歩の積み重ねでしか遠くには行けない。ある意味私たちの最終目的地である天国、遥かに仰ぎ見る天の御国も遠いところにありますので、小さな一歩の積み重ね、ステップバイステップ、一足一足、小さな一歩の積み重ねでいきたいと思います。ところで、先ほど触れました舘野兄弟の神の愛は今日限りという奨励の直後にチャペルの司会をしていました私は、神の愛の賞味期限とコメントいたしました。神の愛の賞味期限、もちろんそれは永遠であり無限無期限です。神様の愛に期限はありません。しかしながら、それを受ける私たちのこの地上生涯、人生にはそれなりの期限、限りがあるのではないでしょうか。だからこそ私たちは今日、神の御言葉を、神様の愛を、神様の恵みをしっかりと受け止める必要があるのであります。ヘブル人への手紙の3章13節から15節、今日と言われている間に、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を堅くなにしてはならないと言われているからです。繰り返しになりますが、今いわゆるコロナ禍の中で私たちには先が読めません。だからこそ私たちは今日限りという思いで、神の御言葉、神の愛、神の恵みを受け止めていく必要があるんじゃないでしょうか。こんな言葉があります。 Yesterday is history, tomorrow is mystery, butToday is present. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. But today is present. 直訳すればこうなります。昨日は歴史、明日はミステリー、そして今日は神様からの贈り物。昨日は歴史、明日はミステリー、そして今日は神様からの贈り物。私たちはつい過去に引きずられて生活しております。エリクソンという心理学者は、人は 90% の過去とわずか 10% の現在に生きていると言っているほどです。しかし Yesterday is history、 昨日は歴史であり、もう戻ることはできません。その意味において、まさに今日という日は残された人生の最初であると、人生の最初の日であると言えるんじゃないでしょうか。今日という日は残された人生の最初の日である。過去ではなく現在に、昨日ではなく今日にこそ私たちは目を留めていきたい。そして今日というこの日に注がれる神の御言葉、神の愛、神様の恵みにこそ私たちは期待していきたいと思います。また私たちは、明日があるさと言わんばかりに、いとも簡単にさまざまなものを先延ばしにしたくなります。ダイエットは明日からなどと。しかしながら、明日が必ず来るとは誰にも言えません。このコロナ禍の中では、 いついかなる時に私たちの地上生涯が終了するか分かりません。あの愚かな金持ちの例えにありますように、明日を見ることなく今夜命が取られることだって全くないとは言えません。ただその一方で主イエスは言われます。明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分ありますと。そんなことを考えますに、まさに Tomorrow is mystery、 明日はミステリーであります。ゆえにマルチン・ルターに記されるこの言葉をかみしめたいと思います。たとえ明日世界が滅びようとも、私は今日一本のリンゴの木を植える。たとえ明日世界が滅びようとも、私は今日一本のリンゴの木を植える。今日を生きる、今日やるべきことをやる、今日受けるべき神の御言葉、神の愛、神の恵みをしっかり受け止めていくということではないでしょうか。 Today is present. Today is present. 今日は贈り物。ちなみに英語の present には現在という意味があり、存在という意味があり、そして贈り物という意味があります。 present には現在、存在、贈り物という意味があります。ぜひ今現在こうして生かされて存在していることを感謝し、与えられた今日という神様からの贈り物を有意義に味わい過ごしたいと思います。つい先日、細川紀忠長老よりかつてお茶の水のどなたかが言っていた言葉として、こんなことを教えていただきました。信仰は今日のためのものである。明日のためのものでも昨日のためのものでもない。なぜなら私たちはいつも今日を生きているのだから。信仰は今日のためのものである。明日のためのものでも昨日のためのものでもない。なぜなら私たちはいつも今日を生きているのだから。改めまして、今日私たちは私たち一人一人に天より豊かに降り注がれている賞味期限、いや消費期限が今日限りの神の御言葉、神の愛、そして神様の恵みをしっかりといただきましょう。コリント・ビテオの手紙第26章1節から2節。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。主にあって毎日今日を生きてまいりましょう。一言お祈りいたします。愛する神様、あなたの皆を賛美いたします。今私たちは新型コロナウイルスという地球規模の脅威の中で苦しんでおります。また梅雨も長引き、水害などの問題も多発しています。どうか主よ、私たちに目を留めてください。いや、あなたが私たちに目を留めてくださっていることを気づかせてください。そしてどうか私たち必要以上に後ろを振り返ったり、あるいは先のことを考えるのではなく、こういう時期だからこそ一日一日ステップバイステップであなたの恵みをしっかりといただいていくことができますように、毎日私に注がれている神様の愛をいただいていくことができますように、毎日私たちに必要な御言葉をいただいていくことができますように、一人一人を導いてください。今共に教会堂で礼拝することができませんけれども、どうか一刻も早くこの問題が収束し、心置きなく共にあなたを礼拝堂で賛美することができますように、そのような日が一刻も早く来ますように切にお祈りいたします。与えられた今日というこの日を喜び、私たちがこの日になすべき使命をそれぞれ果たすことができますように助け導いてください。この祈りを信じましゅうイエス・キリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。